IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2025年9月第3週第4週第5週の番組です。この収録日ですね、2025年の9月9日なんですけども、マルシンテックの事務所のエアコンはですね、壊れてですね、早2週間半、やっとですね、明日新しいものに交換してくれることになってですね、ほっとしてるんですが、最低の温度設定が17度なんですけども、17度に していてもですね、今これ午後なんですけども、涼しくはないです。さて、前回もお話したように、この番組私がマルシンテックの青山として担当するのは今回が最後になります。441回ですか?長い間ですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。今後の予定なんですけども、10月からはですね、一応これまでの番組の再放送、それから、来年の4月からですね、一応、マルシンテックはもう、この10月いっぱいで、営業終了しますので、マルシンテックの青山ではなくてですね、私個人、ただの、親父としてですね、じじいですかね、として、番組を担当できれば、ということで、4月から一応再開する予定です。ただ人間どこでどうなるかわかりませんので、あくまで予定ということでですね、お考えください。この番組もですね、441回ですか、400回を超えてですね、長くやってたなぁと、思います。なんだまたくだらない情報を話してなんていうふうに思われたこともあったと思うんですけども、なるべくですね、IT 情報アップデートの IT がですね、インチキの頭文字にならないようにですね、やってきたつもりですけども、なかなか皆さんのですね、満足のいく内容じゃなかったことも多かったんじゃないかと思います。この場を借りてですね、お詫び申し上げます。さらに、お借りついてですね、マルシンテックもですね、今年で創業何年でしょう。個人事業も入れると26年ですか。それ以前には10年ほど東京ソフトウェアという会社で、同じようにやっぱり展示ディスプレイや展示プリンター、拡大読色とかですね、そういったものの販売する会社におりましたので、30年を超えるようなですね、お付き合いの方も、ありますけども、本当にですね、長い間、ご愛顧いただいてですね、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。さて、今回はですね、本来であればですね、もう9月の初めですから、第2週に入ってるとこですから、そろそろマイメールネオが発表になってもいい頃じゃないかなと、思っていたんですが、今日現在まだ発表は、公開はされていません。だから、皆さんにですね、最後にマイメールネオの新しいものの、への移行とかですね、そんなことを説明して終われたらよかったのになぁと、思ったんですけども、ちょっとそれはできないということなんですね。で、いずれにしてもですね、そう遠くない将来、発表されると思います。場合によっては、タイミングが悪いことに明日発表されるかもわかりませんし、どうなるかはわかりませんが、いずれはそう遠くないうちに、マイメールネオが発表されると思いますので、その時にですね、どうするか。まずですね、今のマイメール5をお使いの方。これはですね、販売もですね、2026年、来年の5月いっぱいまでは販売もするということだったと思います。どういうケースがあるかというと、PC ネオ、 PC とかネオですね。ごめんなさい。PC とかネオを使われている方、あるいはネオを購入しようと考えている方ですね。が、いや、ネットリーダー必要ないから、マイメールが使えればいいんだよ、という方はですね、PC とか、ネオとですね、マイメールファイルを購入する方も、あるかもわかりません。ただまあ、その後のサポートですね。サポートはじゃあいつまでかっていうと、2027年の5月いっぱいだと思います。確か。ですからまあ、サポートも1年しかありませんので、まあ実際にはですね、販売をする、していると、言ってもまあ、販売しなくはないけどもという、そういうニュアンスだと思ったらいいと思いますね。まあ、まあ、早い話、今更、まあ、ML5 を買う方はいらっしゃらないだろうというとこじゃないかと思います。でもまあ、サポートは、続きますので、今持ってる方ですね、再来年の5月31日、再来年とは2027年ですね、サポートがありますので、この後、マイメール、ネオがですね、まあ、発表されてもですね、まあ、すぐにですね、移行して新しいものを使ってみるっていうふうに、どうしても新しいものを使ってみたいという方、あるいは、どうしてもマイメール5になかった機能で、マイメールネオの方に、まあ、すぐにこの機能が搭載されたから、まあ、それ使いたいんだっていうような方ですね。あるいはではですね、まあ、気持ちはすごくわかるんです。新しいものを使ってみたいという方ですね。まあ、そういう方はもう、すぐに、移行していっていただいて、まあ、いいでしょうけども、そうでない方ですね。は、まあ、無理しないで、少し時間を置いて、マイメールネオが安定した頃ですね。やっぱり初めはいろいろ、まあ、トラブル、まあ、予期せぬトラブルもあるかと思います。で、その後ですね、新しい機能もですね、一度に全部つくわけじゃありません。順次ついてきます、来るはずですので、まあそういった目の、機能がついてくるに従って、まあ移行していこうというふうに考えてもいいんじゃないかなという気がします。ですから、まあ、急ぎじゃない方はですね、すぐにっていうことを考えなくてもいいんじゃないかと、思います。で、ちょっと話が後先になってしまいましたけども、結構こういう質問は結構あったんですね。PC とかネオプラスを使ってるんだけども、マイメールネオが出たら新しいものを買わなきゃいけないのかという方は結構あったんですけど、それはありません。PC とかネオプラスを使われてる方、まあ、簡単、わかりやすく言うとですね、今、ネットリーダーネオが使えてる方は、マイメールネオも発表になり次第無償で、ダウンロードできますので、使えますので、別に買い直すは、買い直す必要はないということですね。で、まあ、マイメール、まあ、くどくなりますけども、マイメール5をお使いの方で、急ぎじゃない方はですね、まあ、少し待ってからということでいいんじゃないかと思います。で、こっからはですね、まあ、こうなるであろうということです。じゃあ、マイメールネオが出るとどうなるかということですね。まあ、基本的にはすぐわかるのは、マイサポートのお知らせが、多分が出るんじゃないかと思います。
マイスタート、マイアクス、マイブック、マイディ、マイドク、マイエディ、マイファイル、マイメール、マイニュース、マイリード、マイルート、マイワードセル、ネットリ、マイサポート、マイサポート、メニュー選択、お知らせ。
まあ、ひょっとするとですね、PC とか起動時、Windows の起動時にですね、まあ、そんなことを読み上げるかもわかりません。このお知らせの中はですね。
1、PC トーカー、ネオプラスに新機能、マイメールネオ搭載のお知らせ、2025年5月28日。
これは5月に発表されたその、マイメールネオが搭載されるようになりますよというお知らせですね。古いお知らせですね、今となっては。ここにですね、新しいお知らせで、まあ、いよいよマイメールネオが使えるよということが出るんじゃないかなという気がしますけども、そんな時にどうなるかということですね。
パス、メニュー選択、お知らせ。
このマイサポートのツールメニュー。
サービス、ツール。読み辞書の編集、最新版のチェック、製品のインストールと更新、メニュー。
製品のインストールと更新というメニューがあります。この中に、
製品のライセンス情報、メニュー、ウェブ版のインストール、メニュー、購入済み製。
ウェブ版のインストールですね。このメニューの中に、
インストールされていない製品
というメニューが開いて、
PC トーカーオプションメニュー購入済み製品を、
多くの方はですね、点字入力のソフト KTOS を数の上からで言えばですね、使ってらっしゃらない方が多いと思います。そういう方はまず確実にですね、PC トーカーネオパッケージっていうのが一番初めに出てくるはずです。
インストール PC トーカーオプションメニュー
購入。今ここはですね、このマルシンテックのあのサンプルのパソコンは、デモ用のパソコンはあの、KTOS もインストールされてますので、PC とかネオパッケージという、まあフォルダというかそのグループは出てこないですけども、で逆に、ブレールワークスがまあ利用できるけどインストールしてませんので、PC とかオプションっていうのが出てきますね。で、これはブレールワークスなんかはボイスワークスとかブレルワークス購入ライセンス持ちでない方は出てこないはずです。だから、多くの方はですね、PC トーカーネオパッケージというグループが一つ出てくるだけという方が一番多いんじゃないかと思います。で、KTOS もインストールしている方はですね、何もここのところは出てこないという、すぐにですね、
インストール済みの製品。
インストール済みの製品の方が出てくるだけっていう方も多いんじゃないかと思います。で、この
PC トーカーオプションメニュー、
このですね、PC トーカー、まあ今オプションですけど、これ仮に PC トーカーネオパッケージというふうに考えてください。その中にですね、
ブレールワークス。
まあこれもブレールワークスじゃなくて、例えば今の時点で、まあ今っていうのはこの、収録の時点ですね。で、おそらく表示されるのは KTOS だけだと思います。もちろん KTOS を入れてる方は、すでにインストールしてる方は、出てこないってことですね。で、この中にですね、マイメールネオが、出てくると思います。まあ、なぜかというと、ネットリーダーも、まあ、ここに入ってくるんですね。ネットリーダー、ライセンス持っていて、要するに PC とかネオプラスを持っていて、ネットリーダーがインストールされてない状態の方の場合ですね。まあ、PC とかネオプラスの DVD を使ってインストールするとネットリーダーもインストールされてしまいますので、あまりそういう方ないかもわかりませんけども、まあ、ここへ出てくるはずなんですね。で、脇にそれますけども、今後ですね、PC とかネオプラスの DVD でインストールされた場合にですね、これまでは PC とかが入って、かつネットリーダーも一緒に入ってたんですけど、マイメールネオが入るかどうか、まだ検証できませんので、それはちょっとわからないですけどね。もし入らなくても、まあ、このマイサポートのウェブ版のインストールから入れることができるはずですので、問題ないと思います。で、マイメール5の場合はですね、
PC トーカーオプション、
マイアプリケーションというグループですね、その中に含まれてましたので、そちらから入れることになってましたけども、それが PC トーカー、パッケージですね。そちらの方にマイメールネオはなるとそちらへ移るはずだということです。まあ、理屈から言えばそういうことですので、そうなると思います。で、インストールするとどうなるかということなんですが、おそらくこれも予想です、私の。ただ、ま、これまでも例えばマイメール3からマイメール5の時とかですね、その時も、そういうインストール手段になってましたので、おそらくこうなると思います。マイメールネオをインストールしていくと、まあ、古いとかしですね。まあ、一つ前のマイメール5のデータが見つかるはずですので、移行しますかっていうようなことを聞いてくる、あるいは移行しますと言ってそのまま行くかもわかりませんけど、移行を始めます。で、おそらくマイメールネオのインストールが、終了する間際のところで、まあ、移行した、マイメール5の方ですね、これをどうしますか？消しますかとか、削除しますかっていうようなことを聞いてくる、あるいはまあ、残しますかっていうことです。ということは残せるということになるわけですけども、おそらく多分そうだと思います。だからここで例えば、まだちょっと自信がないな、マイメールネオ1本にしちゃってちょっとどうかなと心配の方は多分その画面が出てくれば残せばいいということになりますね。だからまあ、そこはまあ皆さんの判断次第なんですけども、まあ言えるのは操作性が大きく変わるようなことはないはずです。まああんまり変えてしまったら使いにくくて仕方ないですから、基本的には操作性がついては同じだと思います。 だから、その辺の心配はないと思うんですけどもね。まあ、ここでも、心配であれば両方残しておくということじゃないでしょうか。で、残した場合にですね、メールデータがどうなるかということがありますよね。まあ、そんなものをちょっと前メールの方で説明してみましょうか。じゃあ、これは、ちょっと閉じますね。
サポート終わり。マイスタートオープン、マイアクセス、マイブック、マイディック、マイドクター、マイエディット、マイファイル、マイメールファイル、マイメールボックス選択1。
今、マイメールを起動しましたけども、オルトを押して、
操作 F、トップメニュー。
環境行きますね。
送受信表示、環境 E、トップメニュー。
下向きかエンターを押して、
アカウント OCN の設定、C、ウィンドウ、メールアドレスの情報。
アカウントの設定を開きますね。
メールアドレスの文字入力、K、アンダーライン。
で、これタブでですね、高度な設定まで来ます。
差出し、サーバー、ユーザー、パスワード、サーバー、設定、高度な設定、
これ
X の各受信したメールをサーバーに残しておくの、切り替え、チェック。
この受信したメールをサーバーに残しておくっていうのがあります。ここでチェックが入っていればですね、まあ、例えば、マイメール5とマイメールネオ、一緒に使っている場合でですね、両方でメールの受信ができるということになります。タブで進むと。
残す2数、文字入力14、米印、無期限で残したい場合、0を押して。
と言ってます。まあ、初期値は14、2週間ですね。2週間の間であれば、まあ、両方で受信できますよ。だから、マイメールの方は、2週間前に受信したメールは、サーバーからも削除していく、この設定であればですね。で、残さないっていう設定にすれば、もう受信したらもうすぐにサーバー上のメールを消していきます。それから、この日数を多くすれば多く、残せる日数は長くなるんですけども、ゼロにするともう消しませんよとずっと、いうことになります。で、サーバー上のメールを消さないで、実際にそういう方もあったんですけども、消さないでずっと、万が一、っていうことを考えると、消さなければ、前のメール受信できるってことになるんですけども、ということで、消さなかったらですね、まあ、これはプロバイダーのメールサーバーの容量との関係もある、出てきますけども、まあ、メールがいっぱいになってしまって、サーバー上の、サーバーの容量を超えてしまってですね、まあ、超えるってことはないですね、そこがいっぱいになってしまって、新しいメールが受信できなくなった。で、みんなからですね、メールエラーになって、って本人は受信できない。なんてことになって、よく調べたら、ここがゼロになってて、もうサーバーにですね、メールを、満単位になってたと思いますけど、そういう単位で残っててもうメールサーバーがいっぱいだったなんて方もありますので、気をつけてください。ここをとにかく、サーバー。
受信したメールをサーバーに残しておくの、切り替え、チェック。
になってれば、両方で受信ができるということですね。
残す2数、文字入力14、
まあ、これは14日程度で変えない方がいいと思いますけどね。
0を押して1行、別の名、次のアカウントすべて、定期値、前名、OK、キャンセルの OK の確認、
OK ね、
高度な設定、X の確認、
タブで今度は設定ですか、
キャンセルの掃除、キャンス、高度な設定、完了、
シフトタブで、後ろに戻った方が早いですね。シフトタブで後ろに戻って、設定でエンター。
ボックス選択。
これで設定ができますから、もし、今のところチェックが入ってなくて、両方で使いたいという方はですね、そこのところチェックを入れると、まあいいんじゃないかということですね。で、基本的にはですね、そうやってその、両方で送受信、あ、ごめんなさい、受信できるんですよという話なんですが、ただしですね、IMAP の設定、例えば Google の Gmail とか、まあ Gmail はまだポップ、という方式でもできますけど、例えば iCloud のメールですね。は、確か IMAP しかもうできないと思います。そういうメールの場合には、を利用する場合には、そもそも、メールソフト上ではなくてですね、サーバー上にメールデータが残る、あるいは送信済みね、なんかをそこに残りますので、送受信のメールともにですね、同期できるわけです。まあ、同期はできるんですが、これでデメリットもありますので、IMAP 方式は必ずいいですよという意味ではないです。で、今度のマイメールネオのですね、まあ、今後の向上させる機能の一つにですね、IMAP メールの送受信の、高速化なんてなりましたけども、まあ、Gmail なんかも削除しようとすると結構時間かかったりしますので、まあ、そういう、 デメリットもありますので、IMAP がいいと言ってるわけじゃないですけどね。IMAP メールだと、方式だと、こんなことしなくても、お互いに同期ができるということになりますね。で、まあ、そこがま、注意点だということで、もう一つ、基本的にはデータを移行してくれる、はずですので、どうしてもバックアップを取らなきゃいけないかどうかという問題は、それほど、重要な問題ではないとは思います。ただですね、まあ、慎重な方はですね、移行作業をする前にですね、バックアップを取っておこうという方もあると思います。その方はですね、マイメール起動したらでオルトを押していただいて、
操作 F トップメニュー、
下向きでメールデータの管理、
アドレス帳、お気に入り、振り分けボックスとメーリングリスト、メールデータの管理、
ここですね、
M
で
メニュー、
をして
バックアップ、B
ップ、ね、
ウィンドウ、すべてのメールデータやアドレス帳など、現在の状態をバックアップします。
で、ここでエンターをします、ね。
バックアップ先の場所の文字入力 C コロン N マーク、ユーザーズ N マーク、オーナー N マーク、ワンドライブ N マーク。
まあ今ここはちょっとドキュメント、ワンドライブの方に同期してるからドキュメントになっちゃってますけども、他の、で、まあ今移行であればですね、移行の時のまあ万が一に備えてってことであれば、別にマイドキュメントの中に、保存しても、バックアップをしてもですね、それほど問題ないと思います。ただ、そうではなくてですね、本来の意味のバックアップということで考えるんであればですね、やっぱり別のメディア、ドライブに、バックアップしたを取った方がいいわけですよね。このですね、ドライブ、まあ、C ドライブっていうのはこれだと SSD ですけども、SSD にトラブルが出て、マイメールもおろか、Windows も起動しなくなったような場合ですね。そんなような時にはですね、これまでのメールとか、アドレス帳とかそういったものをどうしたらいいんだってことになってしまいますので、そこにバックアップを取って、同じところにバックアップを取ってたら意味はないということになると思います。うん、まあ今の、だからくどいようですけど、今の移行作業という点では、ドキュメントの中でも別に問題はないと思います。だけどまあ、本来の意味のバックアップではですね、あまり意味はないんじゃないかなっていう。だから別のメディアにバックアップを取った方がいいと思います。タブちょっと行きますね。
OK のキャンセル別の場所を指定の
確認。別の場所を指定というプッシュボタンがあります。ここでエンター。
バックアップ先の選択。フォルダー名の文字入力アメディア。
じゃあここでタブを押しますね。あ、これアメディアってちょっと紛らしいですけども、これはマイドキュメントの中で一番先頭がアメディアっていうフォルダーだから今そこが出てるだけです。
現在のフォルダー一覧アメディア。
タブで行くとですね、一覧の方の画面に移ります。で、ここでですね、バックスペースを押すとですね、もしくは左向き。
ドキュメント。
一つ前の階層に戻ります。ドキュメントに戻ったんですけども。じゃあ、ここでバックスペースをどんどん押していきますね。
ワンドライブ、オーナー、ユーザーズ、ローカル、ディスク、C、コロン。
もうここで以上は、上はない。ドライブ選択の画面のとこまでです。終わりなんですけども。まあ、それ以上の上の階層はこの場合はないですので、下向きで。
DVD、R、データ、E、コロン。
これはリムーバブルディスク、USB のフラッシュメモリーが入ってるんですけども、このデータっていうドライブの中に入れたい場合はですね、ここでエンターをしますね。
マイメール5。
で、ちょっと紛らわしいんですけども、実はまあ、マイメール5というフォルダーの中に、実はバックアップじゃなくて本来のメールデータもここに入ってますので、ちょっと紛らわしいですけど、まあこれはないと考えてください。で、ここに入れたければですね。
システムボリューム、現在のフォルダー E コロンで決定。
現在のフォルダー E コロンで決定。だから、このドライブの中にですね、バックアップなんていうフォルダーを作ってあれば、そのバックアップというフォルダーの中に、入って、この一番下のですね、現在の、
システム、現在のフォルダー E コロンで決定。
E コロンで決定。で、例えばバックアップの中に入ればですね、そのフォルダの中に入っていれば、ここが、現在のフォルダ E コロン N マークバックアップで決定という、そういうメッセージになるはずです。まあ、それは別にどちらでも構いません。ルート、このドライブのルートに入れてしまっても、マイメールバックアップというフォルダができて、そこに入りますので、ルートに入れるとわからなくなっちゃうということはないです。
決定の確認。現在のフォルダ一覧、現在のフォルダ E コロン。現在のフォルダー E コロンで決定。
この、ここでエンターをしますね。
別の場所を指定の確認。
で、タブで押していくと。
バックアップ先の場所の文字入力 E コロン N マーク。
さっきの C コロン N マークなんとかなんだかんとか消えてですね、E コロンになってますよね。ここでエンターをしますね。
バックアップのヘルプメッセージ、バックアップを開始します。バックアップ開始。43%、80%、100%、バックアップ終了、ボックス選択。
これでバックアップできました。まあこれは、少ないからすぐでしたけども、まあ10分、20分かかるような方もあります。メールデータが多ければそうなりますね。で、まあ、進捗状況はアナウンスがあります。で、100% まで行ってもですね、すぐには終わりません。その後はまだ、ビープ音がピーピーピーピー入りますけども、最終的に終わるまでは 100% 行ってからまだちょっとかかりますので、そこはまあ辛抱して待っててください。で、こうして入れておけばですね、バックアップを取っておけば、
操作、
今度はマイメールのですね、まだ設定も何もしてない状態でもですね、
アドレス、お気に入り、売り分ボックスとメーリングリスト、メールデータの管理、
さっきのメールデータの管理の中に今度は、
B、リストア、
リストアっていうのがあります。
R、ウィンドウ、すべてのデータを以前にバックアップした場所の文字入力、E、コロン、N マーク。
で、これは直前にバックアップしたところはちゃんと入って、残ってますので、ここでエンターを押すと、
リストアのヘルプメッセージ、2025年9月9日のバックアップデータでリストアします。よろしいですか？エンターは OK、エスケープはキャンセル。
エンターしますね。
リストア開始。37%、42%、800%、画像。リストア終了、ボックス選択1、OCN。
ということで、バックアップデータからリストアすることができると。で、バックアップよりもリストアの方が時間は短いです。だからまあ、バックアップほどはかからないってことですね。まあ、こうしてですね、マイメールネオにですね、移行する前にですね、ちょっとまあ心配な方はこういうふうにバックアップを取っておいていただくといいということです。で、このバックアップそのものはですね、マイメールネオに移行するからではなくてですね、マイメールネオにもですね、このバックアップ機能はあるはずです。ですから、定期的にバックアップをしていただくといいと思います。私はですね、基本的にですね、1週間に1回必ずバックアップを取るように、してます。マイメールだけじゃなくて他のデータもですね、まあ、基本的には1週間に1回、バックアップを取るというふうにしてますので、まあ、皆さんもですね、マイメールのバックアップ。で、これはですね、メールデータだけ、もちろん設定もメールデータも、それからボックスや何かもそうです。振り分けボックスもそうですし、振り分けデータもそうです。だから、もう丸ごとですので、そういう意味では非常に便利ですから、ぜひまあ、定期的にですね、バックアップ取る習慣をつけていただくといいと思います。最後になりますけども、まあ、この IT 情報アップデート、一応まあ4月から再開の予定はあるといえですね、一応一旦終わりますので、本当に皆さん441回、お聞きいただいてありがとうございました。皆さんどうぞお達者で。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。